今年どう、公開された映画結構なんかオタク的には豊作だったとは思わないですか？
まあいろいろ豊作やったと思います。今もちょうどゴジラやってるぐらいだし。
そうそう、ゴジラマイナスも俺この間見てきたし、で、まあこのラジオでも新仮面ライダー、新仮面ライダー今年だよね。そう、あって、マリオがあったりとかして、で、まあ、今年やってたんだけど、このちょっと忙しくてなかなか劇場に見に行けなかった映画があって、それをちょっと今年のうちに見ておこうと思って、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバースを昨日配信で見まして、
プライムに来てましたからね。
そう、まあレンタルかな、レン
ま
タル
だ
し
レ
た
ン
け
タル
ど、
やけどね。そうそう。まあでも、
そ
なんかもう TSUTAYA が全部潰れてきてるらしいからね。
う、あ、そうね、もうないね。
レンタルもね、もう全然サブスクでできるようになってるので。
そうだね、もう値段もそんな変わらんからね、
あ、そう
新
そう、
作
全
から、
然変わらないしね。なんだったらディス
解
ク入
散
れ
でいい
直
し、
す手間がない分楽だから。
で、まあまあ、もう、ちょっと早いけど、今年悔いがあるとすれば、どうして俺はこれを映画館で見なかったんだっていうことよね、もうね、今。
そうね、俺は映画館で見ましたしね。
いやー、これは映画館で見るべきだったなと思いながら、でもやっぱ家で見てても、まあまあ、家で見て、それがもう容易に想像できるぐらい、これ映画館で見たらもう、もっともっとこう激しく食らっただろうなっていう
そう
内
です
容。
ね、まあ、一作目もね、まあ、いつだったか忘れましたけど、まあ、話したりしましたが、その
そうです
時に話した部分とかがちゃんとバージョンアップされて、
そうなんすよ。
アップグレードされた状態の、2作目が出てきたので。
本当になんかこの内容にかかるわけじゃないけど、本当一次元上の内容というかさ。
ああ、本当にそうやと思うよ。
ね
さら
え。い
にレ
や
ベ
ち
ルが上がったスパイダーマンのお
ょっと。
話がまた見れたっていうのも良かったです。
ねえ、よかったよね。まあ、というわけで、まあ、ドミニクはね、前も言ってたけど、結構スパイダーマンさ、思い入れもあるって言ってたし、俺はそんな詳しくなくて、こんだけ面白かったっていうのもあるし、もう知らなくても、面白かったから、まあまあ、その感想等をね、今日は喋っていければいいかなと思いま
いいじ
す。
ゃないですか。というところで、本日のドラ遊びは、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバース。では、タイトルコールお願いします。
せーの。サ
サ
ブ
ブ
カ
カ
ル
ル
の
の
ぬ
ぬ
か
か
る
るみ。
み。
第154回スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバース、運命を壊す面白さ。お祭り映画に見せかけてしっかりと芯を食ってくるっていうのは、なんか一作目にも通ずるところはあります。
芯食いすぎじゃないっていうテーマの重さ。
まあね、やっぱスパイダーマンというその出自というかバックボーンというところがね、ちゃんと重たいので、
そうなんですよね。
その重たさを紐解きつつ、それってっていう話をずっとする話やから。
そうやね。だから前回ラジオ、前回の、スパイダーバースの回でドミニクがさ、スパイダーマンっていうのは、まあ、いろんな次元にいていろんなスパイダーマンはいるけども、そのみんな経験は共通してるって話をしてたやんか。大切な人との別れとかさ、まあ、偶然能力を手に入れてしまうであるとか。だからみんな同じ経験をしてるから、その違う次元のみんなが集まった時に仲間になって、おのおの、あ、俺一人じゃなかったんだっていう、俺と同じ思いをしてたヒーローは俺だけじゃなかったんだっていう、その気持ちを持って帰っていった。前作は。で、最後に、前作の最後は、一人じゃないって教えてくれてありがとうって、めちゃくちゃあったかい一声だったなって思ったけど、じゃあその経験をもし止められるならどうするとか、もしでも、それを止めてしまったら世界がめちゃくちゃになるとどうするとか、
そうですよ。
そこのテーマ、自分ならどうするっていうのをちょっと考えちゃったりとかするもんな、なんか。
まあね、過去を変えられてしまったらとか、あの時なんていうの、その、なんかやっぱり容易に想像が働く要素っていうのがやっぱ大きいよね。スパイダーマンのこういうテーマっていうのが本当に、だから身近な感覚になれるというか。
あ、確かに、
うん、なんか本当に俺はね結構ね、
うん、
経験しなくても良かったと思える苦労だ、苦労だったら経験しなくてもいいんじゃないかって思っちゃうタイプではあるのよね割と。
あー、そうなんだ、
うん、だってあのまあスパイダーマンはそれがあったからっていう派生はあるけれど、うん、なんていうの、すごいより俗っぽい話にすると、
お
俺らの世代は苦労したんだからお前もこういう苦労はしとけよみたいなやついるやんか。
あー、そうか、そういう話にも取れるか、ほんと
そう、すごい俗っぽくね、すごい俗っぽく、その本当に低い次元のところまで話を落とすとそういう話でもある
か。分かるよ、確かに確かに
そう、俺はそれは否定派だからどっちかっていうと。
あ、なるほどね。
苦労なんてしない方がいいに越したことはねえだろっていうタイプやから俺は。
だから今回スパイダーマンっていうヒーローに関する話と見せかけてさ、
うん、
みんな人生であると思うのよ、あの時のあの経験つらかったなって絶対あるやんか、みんな。
まあみんなあるでしょ、それは生きてんだ限り。
そう、もしくはこれからどれだけ先にこういう辛いことが起こります
っ
てい
う
のがもう知ってて介入できるとして、
うんうん、
でいや止めますって思うけど、いやでもお前それ止めてしまうと、
うん、
その先のもっといいお前がなくなるよみたいなことを言われた時にさなんかそう身近というか、うん、ヒーローの話なんだけど自分に置き換えて考えられるテーマだからこそ、
うん、
このマイルスが今回置かれた状況っていうのがなんか、
はい、
胸締め付けられるものだったというか。
そうですね、まあ、感情移入しやすいものだったと思う。結局やっぱそのマイルスの物語に見せかけておきながら、まあ、今作に関してはほとんどグエンの物語っていうのも大きいような気がするけどね。
そうですね、そうね、
うん、マイルスの物語としてはやっぱまだ終わっていないものなので。
そうなんですよね、
はい、これはまだあの最終作がね次があるので。
そうなんですよその、
うん、
最終作があるって話が出たから言うけど、こんクリフハンガーありなんて思ったけどな、ほんまに。
だからもともと1本で作ってたけど途中から長くなりすぎるから2本に分けたらしいね。
あー、これそうなんだ
らしいよ。なんか4時間ぐらいになっちゃったからもうなんか分けようってなったらしいそんなんありなんやと思ったけど、だから1回なんか公開延期かなんか挟んでんのよこの映画。
あ、そうそう、あのコロナの影響もあってじゃないかな、うん、
でそのコロナの影響プラスその脚本が長くなりすぎてどう収めたらいいかっていうのを揉めたのね、だから1回ね。
あー、そうなんだ
そう、だからその過程で2本に分かれたらしい
そっか、俺その続編があるっていうのはどっかでチラッと見たと思うのよ、うん、あの最初ビヨンド・ザ・スパイダーバースがあるっていうのは、
うんうん、
どっかで見たけど、まさかここまで続きもんやと思わんかったから、
うん、
もうなんか起承転の一番高いところで 2B コンティニューが出るやん今回。
あ、そうそうそうそう
もうほんまにえって言った家で、
うん、これは30分後に次の話を見れないとダメな映画やなとは思ってる正直。
これはそうやねんな。
そこだけはちょっと少なくともそこは評価はできないなというポイントではあるよね。
わかるわかる。あの俺も基本的にこう、
うん、
なんていうのかな、この続編ありきで作ってる映画に対しては、うん、あんまり評価しない派なのよ、
うん、
その完結編の方はまあいいよ、
はいはいはい、
終わりを見られるからいいんだけど、
そうそうそうそう、一本の映画でね終わってるっていう部分があればまあ気持ちよく終われる部分であるんやけど、うん、グエンの物語としても一段落はついたけど終わってはないのでっていう。
確かにそうやねんな
そうそう、そこがまあ難しい部分ではあるけれどもね。
確かにこうでも全体通しての物語として、まあ、起承転結まで行ってないところに関してはちょっとこう、うんうん、もどかしくなってしまうけど、やっぱこの映画自体の見どころというか映像表現であるとか、はいはい、やっぱこう山場だらけだったし、
あー、まあまあいろいろ本当に映像的にも小ネタ的にも見るところはいっぱいありましたね。やっぱ
映像表現に関してはあのね、この映画まだ Amazon プライムで見放題にはなってないんだけど、
うん、
多分ね冒頭10分だけ見放題で見れるのよ。
うーん、
で冒頭10分って、
うん、
まあ、それこそこうグエンが、
はいはい、
まあ、バルチャー戦やるところだけどさ、うん、あそこ見るだけでそれはもう買うか借りるかして見たくなるような映像ではあると思うよね
そうね、見たことない映像やったなと思うね。
こう、まあ、前の時もさ、まあ、CG アニメでありながらすごくこう漫画リスペクトで吹き出しが出てきたりとかさ、
うん、
あ、集中線が出てきたりとか、こういう表現で見たことないなって思ってたところに、今度はなんていうの、紙に書かれた茶色い紙にさ、
そうそう、
そのペンで書かれたバルチャーが飛んできて、それがめちゃくちゃ動きながら、
うん、
CG のキャラクターたちと激しくアクションを繰り広げるって、
うん、
こう刺激的だし見ててすごく楽しいし。
そうね、 線画的なあの描き方っていうのは、
うん、
なんかアニメリスペクトもあるような感じがする。
そうそう、前はさ漫画リスペクトあるって話をどうにかしたけど、アニメに対するリスペクトもあるし、今回は、
うん、
だってのっけからもうその見応え的にはクライマックスかなっていう感じから入る。
そうね、もうなんか待ち時間なく戦闘から入るやんか。
そうそうそうそうそう。
で、あの結構一作目がためが割とちゃんとあったから。
あ、そうそう、わかるわかる、う
ん。その反動もあるんだろうなと思うし、でこの2作目なので、うん、スパイダーマンに説明しなくていいのよね結局。
あ、本当だ。
そう、1作目はちゃんと説明してたやんか。スパイダーマンってのはこういう存在で、マイルスってのは今どういう境遇に置かれてて何を抱えてるからそこに憧れを持ってどういう風に絡んでいくっていうのがあったけど。
あ、そうね。
そこの部分一切ないやんか。
ないない。
そう、だから逆にこれは一作目見てないとマジでわけわかんない映画なのでっていう。
これはそうよな。
それは一個あります。だから本当に3作目の2作目っていうポジションなのよ。
ああそうだね、本当に、
うん、1本の映画っていうものじゃなくて多分。
ああそうね、続きもの。
そうそう、続きものの2作目、間の話っていう、
うんうん、わかる
ものなんだと思 う,
そう。でもやっぱその1作目で、
うん、
1作目はやっぱさ、ドミニクためが長かったって言ったけど、俺も1回見た時の印象は前半にこうフリフリフリがあって、
そうそうそう、
最後の後半でもう回収回収回収っていう見どころが一気に押し寄せてくる感じがあった、
うん。
でその栗の部分っていうのはやっぱりこうさっきのマイルスの、
うん、
今の状況があって、
うんうん、
で、ピーターが死ぬところがあったりとか、
はいはい、
それこそマイルスが雲に噛まれるところがあったりとかっていうのがあって、うん、マイルスがどんどんこうスパイダーマンになっていって他のスパイダーマンと出会っていって、
うん、
っていうところがあって、でその中でスパイダーマン説明もあってってことだけど、そこがないからずっとずっとこうクライマックスをやり続けられてはいる。
あ、そうそうそうそう、説明不足っていうか説明をしないことによってで得られるカタルシスを増やしてるというか、
うん、そうそうそう、
そういう構成なんだろうなと思うよね。
そうで、これ単体見て説明不足だって言う人がいるんだったら面白いから1見てくれっていう俺は。
あ、そうやね、それは1見てないからしゃあないなっていう話、ね、
そうそう、
まあ、でもね、だ難しいところだよね。ターミネーター2とか別に1見てなくても面白いやんか。バックトゥザフューチャー2も別に1見てなくても面白いやんか。
ずるいわ、そうやけど。そうね、
そこのところは、まあ、本当にだからスパイダーマン、この、スパイダーバースシリーズのファンに向けての2作目っていうポジションなんだろうなっていうのを、うん、もうなんか冒頭30分ぐらいで思いながら見てた覚えがある。俺は
確かにな、うん、俺はさ前作見ててこれがあの楽しみやでっていうところで見てるから、
そうそうそうそうそう、
その映像表現が多分前より激しくなってると思うねん今回の方が、うんうん、でそこの進化みたいなものももちろんこの、はいはい、ここがこうなっててって専門家じゃないから分からないけど感覚としては分かるわけやんか、うん、激しくなってて楽しいっていうのが分かるし、
うんうん、
でそのお話の山場が増えてるっていうのも感覚として分かるから、
うん、
前作より進化したっていう印象が強かったんだけど、
はいはいはい、
なるほどね、単体で見るとそういう評価もできるのかっていうの。
あ、それはできると思うよ、多分そういう側面は全然ある映画だろうなと思うし、まあ、だから映画として見るとっていうよりはどちらかというとやっぱスパイダーマンのアクロス・ザ・スパイダーバースシリーズの一作で、マイルズのあの話があってグエンっていうキャラクターのその後のお話として描かれてる部分としては俺やっぱあめっちゃいいなと思いながら見てましたし、やっぱり
めっちゃいいな、やっぱりこの、うん、このグエンもマイルズも一回他の次元のスパイダーマンと会ったからこそ、
うん、そうそうそうそう、
それぞれの次元に戻った時にやっぱり私って一人なんだっていうのを感じてるのよね、
うん、そうなんですよ、孤独じゃないことを味わってしまったがゆえに孤独さが際立つんですよ。
そうやねんな、はい、これでもめちゃくちゃ納得いくよなと思って、
俺がタクシードライバーの話したような同じような話ですね。
あ、
人と出会うことによって孤独は解消されないんですよ絶対的に。だって結局一人なのは変わらないんだから。
そうやな、マイルスとグエンは出会ったけど、
うん、
結局違う次元の人だからね。
そう、
そういうやつっているんだって思っても、
そう思うだけなのよ、思っても結局一人なのは変わらないのよね。だから孤独を埋めるって孤独さを感じた人間が変わるしかないのよね、うん、絶対に。だから他人がいることで埋まるものじゃないの、そもそもって孤独っていうのはそもそもとして。
確かに、だからそっか、うん、今のドミニクの話聞くとグエンはちゃんとだから、
うん、
父親と向き合ったから、
自分が変わった
から、一段落を迎えられた。
そうそうそう、
グエンが変わったからだ。
そうです、周りが変わって周りが埋めてくれるものじゃないの孤独って、やっぱり絶対的に。
そうだね、
うん、
そういうテーマでも取れるのね。
そう思うよ、一人じゃないって教えてくれるのはみんなやけど、
うん、 うん、
自分は一人じゃないんだって思うのは自分でしかないから、
そこはもう自力でしか、
自力でしかできないよ絶対に。だからこそみんながスパイダーマンになれるって話でもあるんだろうし、
うんうんうんうん、
それを思えたってことはつまりヒーローと同じぐらい強いことをやったんだよっていう話だと思うし。
そうだよね、
うん、
今の話聞くとミゲルの、うん、状況しんどすぎるなっていう余裕を持ってく
るまあな
そう、自分が幸せな、
うん、
になってる事業を見つけて、うん、そこの自分が死んだから取って買っても大丈夫だろうと思ったけど、やっぱり一人になっちゃうんだから。
そうですよ、
そう埋まらなかったんだよな。今回ミゲルがだから、うん、マイルズにこうさ対立してくるわけだけども、うん、ミゲルのそのさバックボーンもしっかりこう、
あ、映されますね。
そう映された上でミゲル自身もやっぱスパイダーマンの一人であるから、うん、やっぱヒロイックでもあるし、本当になんか違う主張の対決というかマイルズ、
そうです、
本当主人公と悪役じゃないのよ、主人公同士のぶつかり合いみたいなのをちゃんと見せられた感じもするね。
正義と悪との対立じゃなくて正義と正義の対立なので。
そうなんですよね、
そう、お互いが正しいし、お互いが間違ってはないんですよ、うん、ただ同じ道じゃないという話。
そうやねんなこの二人はだからどっちもスパイダーマンだけど、
うん、
分かり合えなかったって意味でまた一人ずつだもんなこの二人。
そうそうそうそう、
あ、
そう、同じスパイダーマンで同じ経験をしていても分かり合えない人もいるんですよ、もちろん。
そうだよね、
はい、孤独であるだろうなということが分かったとしても分かれない孤独ってやっぱあるね、多分ね。これはなんかやっぱり日本的なこの社会の中ではやっぱり味わいにくい感覚なんだろうなっていうのはちょっと思ったりもした。
新しい見方だなって思ってるもん、ドミニクの話聞いて、
うん、
その一人一人孤独であるみたいな感覚みたいなのを、
うん、っていうのをなんか、ね、気づかない人は多分日本の人は多いんじゃないかなとは思いますね。2作目は特にそうだけども、うん、マイルスの家族の話、まあ、グエの家族の話がいっぱい出てくる中で、うん、人種の違い、言葉の違いとか結構触れられるでしょ、文化の違いの部分とか、
うん、
ああいうのってやっぱり多民族国家であるアメリカならではの部分だとも思うの。
そうか、うん、そうだよね、
自分とは全く違う文化、羊、アイデンティティを持ってる人がいる死っていうのが当然の環境だと、
うん、
分かんないなって思うわけやんか、それは。
うん、思うね。
で分かんないなって思って、あ、この人こういう人なんだ、ふん、あ、よかったよかった、俺は分かってあげたよって言ったとしても、言われた側からしたら、
うん、
結局違うアイデンティティで違う文化なのは変わんないわけやんか。
そうですよね、
言われたとしても、あ、ありがとう、分かってくれてとは思うけれど、
うん、
でも結局別に俺のアイデンティティが変わるわけじゃないんだから、おい、変わらなくないって思うやんか。
そうですね、
っていう感覚だと思うよね。それをなんか埋めていく話でもあるんだろうなっていう感じにもなりましたね、
うんうんうん、いや、自作気になるよな本当に
そうですね、次がどうなるのか、多分次は完全に正義と悪との対立になるんだろうなという気は、
ああ、そうね、
するけれど、果たして最後に出てきたプラウラーが悪と呼べるのかどうかというのは、
果たして、そう、この間、その前回のラジオでさ、
はい、
そのヴィランと主人公側が入れ替わってる世界もあるよって話をドミニクが
しましたね、
してて、まさしく今回その話が最後出てきて、
そうですね、
はぁってなったな。
ラウラーがマイルスになってる世界線は多分まだコミックじゃないんじゃないかな。
あー、今回初めてやったんだ。
分かんないけど、俺は少なくとも知らなかったね。
あー、でもそこサプライズだったら、それはそれで痺れるよな。
めっちゃびっくりした、だからお前なんやってほんまにびっくりしたもん。
そうやな、俺もびっくりしたわ。そうか、
ほんまに驚いた。
俺はそうか、確かに俺は、あ、お前なんやって思ったけど、どっかで元ネタあんやろうなっていうのもあるやん、この映画って見てったら、あ、これみんな元ネタあるんやろうなと思って見てるから、
うん、なるほど、そう、おー、うん、なるほど。
でもドミニクはそこ元ネタ知らんか、あれでも知ったためで知らんかったから、余計そう思ったかなっていう。
あー、
うん、
元ネタどうなる。でも俺なんか元ネタがあるんだろうなって思うことがそもそもあまりないから、なんていうの。
あー、そうなんだ。なんかスパイダーバースに関しては、うん、
元ネタがあるんだろうなでサプライズ感が薄れること自体があまりないかな、別にスパイダーマンとかに限らずに、ま
あ、あー、なるほどね。
だからね、今回はだから本当にスパイダーマン側に終始して描かれたので。
ああ、確かにね、
やっぱり俺はスパイダーマンのヴィランも結構好きなのよ。
ああ、今回そうか、
そう、ヴィランとして出てきてるヴィラン役のやつらがほとんどいないので、
今回だから 最初にバルチャー出てきて、次あのスポット
うん、そうそうそう、
が出てきたぐらいだもん
な。バルチャースポットぐらいしか出てきないやんか。出ずっぱりなのはほぼスポットだけだし。
うん、
だ結構ね、あのスパイダーマンの世界の中にはあのシニスター6って言って、
うん、
あのスパイダーマン打倒の、ヴィラン同盟があったりするのね。めちゃくちゃ有名なヴィランチームがあるのよ、シニスター6っていう。あの元々バルチャーとか、オクトパスとかが、ま、漫画の方ね、コミックの方では、オクトパス、バルチャー、エレクトロとか、あとサンドマンとかね。
あ、うん、あ、わかるわかる、
うん、あの辺りが、結成したスパイダーマン打倒の同盟っていうのがちゃんとあんのよ。
あ、面白いな。
シニスター6っていうのがあって、それで、うん、どんどんどんどん人が入れ替わったりとか、メンバー変わったりとか、う
ん、あ、メンバー変わっていくんや。
全然変わっていく。
え、2代目オクトパスみたいなこと。
そう、2代目オクトパスになったり、うん、グリーンゴブリンがいたけれども、
うん、
スパイダーマンに倒されたから、
うん、
ホブゴブリンが入ってくる。
あー、
そっか、
なるほどね。
はい、ホブゴブリンっていうのは結局そのまあ、グリーンゴブリンの模倣犯がいたりするんですね、うんうん、コミックの世界観の中には、うん、でそれが今度はシニスター6に入って新たに敵対してくるみたいな展開とか。
確かに、そうか、スパイダーマン知ってるとその敵の方も魅力的だから、そっちももっとこう、
そうそうそう、
取り扱ってほしいなっていうのは、うん、なってくるよな。確かに、
そうそう、で結構やっぱキャラクターが濃いし能力的にも面白いやんか。
そうね、みんなキャラ立ってるよな、そう考えたらな。
そうそう、だからそれが多分3作目では結構触れられたりするんだろうなっていうのはちょっと期待はしてるかな。
あー、いいね。出てきたスポットもなんかめっちゃいいキャラだったよね。
あ、そうですね、あれは特にいいキャラみんな感じで描かれてましたね、余計にね。
そう、なんかこう最初さ、スポットあの、うん、ATM をさ強盗するとこから始まるやんか。
そうそうそう、
でなんか結構ひょうひょうとした感じでさ、
うん、
なんかATM あるってなんか人に聞いてさ、
コミカルだね。
なんかチェーン買ってないやつとか言って、なんかでお金盗もうとしても失敗とかしててさ、
うん、
なんかあ、こう数たくさんおる中のこうザコヴィランみたいなやつが出てきたやろうなと思って見てたんやけど、実はそうじゃなくてこうマイルズの宿敵でっていう。
そんなことないです、そんなことないです。
そう、あのコミカルなとこから入って実はすごい重いバックボーンがちゃんとあって、それがマイルズと関わっててってところが、
う
ん、
そうね、
こいつが今回のボスになるんだっていうのは見せ方として面白かったな。
面白かったね、ああいうなんか情報の開示のこの段階というか、
うん、
出し方はすごい上手かったよね。
そう、面白かった。あと鳥海浩介さんの演技も良かったね、ひょうひょうとしたの感じが。
うんうんうん、
あとあのスポット戦見てて超楽しいっていうのがある、
ね、ああそうね、本当にあのやっぱあれはアニメならではというか、
うん、
CG アニメならではのあのなんていうの、仲割りを減らしても成立する面白さやんか。
うんうんうん、うん、
人間が演技してたらあれ仲割りって減らしようがないけど。
確かにそうね、
でジェットカットっぽくしても成立する面白さ。
穴を通るたびに全然違う、うん、場所に飛んでいくから、もうバンバン背景も変わってさ、
うん、
背景が変われば色が変わるから、こう見てまたこうグッと引き付けられるしさ、
うん、そうなんですよね。だから本当にだからアニメのこの CG アニメにで題材でヴィランとして、うん、メインヴィランってやっぱりすごい大事なわけよ。
いや絶対そう思う、そう、
アメコミヒーローものに関して今回誰メインヴィランなのってのはやっぱ気になってたのよ、うん、俺はやっぱり。
あー、そっかそっか、
誰だろうなって。でなアクロス・ザ・スパイダーバース言ってんだから、もう、うん、いろんなやつ来るに決まってるやん、スパイダーマンが。
そうね、
1作目でもいろんなやつ来てたわけだし、
うん、
2作目もっといろんな世界になってくる。え、じゃあ誰がヴィランとして成立するんだろうなと思ったら、あ、お前なんスポットっていう驚きなんだよ。
ちょっと意外やった。
あ、全然意外だって、そもそもの設定が全然違うから、原作のコミックとかの登場もちろん全然違う。もちろんあの別に、マイルスと関係なんてないから、そもそもあの設定は全部この映画でできた設定やから。
なるほど、
もちろんですよ、あれは元ネタないからね、ちゃんと全部。
なるほどね、このスポットがこう自分の体に入ってしまってさ、うん、いろんな穴があって、それでこういろんな事件にこう、はい、出入りするっていうのも
この映画の設定だけです。
あー、設定なんだ。
はい、この映画だからそういう設定にスポットを消化して、
うん、
そういう次元間の移動ができるようになったっていうキャラクターにしたわけよ。
あ、だからスポットはもともといたけどってことやんな。
そう
や
ね、
めっちゃ上手くない、いじり方
だからめちゃくちゃすごいってそうそうそう、めちゃくちゃすごいね。あ、マジでスポットをメインビラに持ってくる。あ、そうか、こいつスポットディメンション持ってるからそういう設定の派生の仕方できるわって気づいた時の感動はすごかったね。
でこうスポットがいろんな穴に顔を出したらさ、今度レゴの世界行ったりとかさ、
あれは面白かったね。
面白いよね、
うん、
実写も行くんやで。ほんで
そう、あれレゴのシーンだっけな、あれ作ったのが確か十何歳の子やねんな。
そうなんや。
確か違ったっけな、確かそんな感じのすごいなんか若手の人があのシーン、あのレゴのシーンは作ってるみたいなのを見たことあるな。本当にだから作ってる、そのカットを作ってる人が違うから次元が変わってるっていうのもなんか、
そっか、
なんかダブルミーニングっぽさがあっていいなって思った覚えがある
の。そうね、こうクリエイターが変わったんやから違う宇宙のみたいな、ね、
そうそうそうそう、
あーいいですね、いい見方だね。だから今回あそこでレゴもありだし実写もありだよってやってるから、
うん、
あ今回実写のなんかシーンとかもちょっと出てきそうだなって思ってたら、やっぱりこのあのマイルズにさ、
うん、
カノンイベントの説明をはいはい、はい、されるときにさ、
はい、
こう後ろにこう各次元のスパイダーマンの辛い経験が映ってんねんけど、
ね、うん、
やっぱりそこにあの俺が見たことあるサムライミ版スパイダーマンのベンおじさんがいたりとか。
もちろんですよ。
あれアメージングスパイダーマンも映ったよね。
はい、
ね、
映ってましたよ。
あそこもちゃんとやるんだ。あでそっか、今回冒頭10分でドクタースルージの話もちゃんとしてるわ。そういえば
そうですよ
そう、ちゃんとこうなんかノーウェイホームがあってそれを拾った感じというか、
うん、
いやこういうの知ってたら楽しいんやろうなって思って見てた
ほんまに。いやまあアメージングもやっぱり見て面白いと思うけどね、
うん、
てかアメージング見てからじゃないとノーウェイホーム見ても面白さ分かんねえだろって俺は思ってるから。
そうなんですよね。
ていうかなんでこの前マジでノーウェイホームあの金曜ロードショーでやってたやんか。
ああやってた。俺だから見てないね、まだ。そのいろいろ見なあかんから。その前に
もうあの告知の仕方マジでふざけんなと思ってるよね俺。
あれもう
3人のスパイダーマンが集結します言うなってって思え
ない。そうやな。
なんで言ってんねんってずっと思ってるもん俺。
そうやな。あれ確かあれやな、演者さんもめっちゃ内緒にしてたんじゃなかったっ
け。そうですよ。
もうで出るの出ないのみたいな聞かれても、え何のことみたいな。
そうめっちゃ
出へん出へんってみんなもう秘密にして秘密にして公開するだったら出んのかいって言って話題になったよな。あれ
話題になったし、でも出んのかいも俺は話題にすんなよと思ってる早からどっちかっていうと。
そうやな、それ言ったらだって
意味ないやんって思うから。
そうやな、そう上映初日にそれ言っちゃったら2日目から行くと知った状態でいかなあかんくなるもんな。わ、
ね、
かるわかる、それはある。
みんなマジでネタバレなしで作品説明するの下手すぎないって思いながら。なんでネタバレしちゃうんだろうって思いながら見てますけれど、まあでもだからその知ってしまってる人がもう多くなってしまってるからね、しょうがないと思うけれども、まあでもやっぱりそのあたりも全部含めてのこのスパイダーバースというものの面白さの根幹の部分、も
う
カノンイベントの話であるとか、
うん、
それぞれ全然違うスパイダーマンがいてっていう部分の一作目で語られてた部分のよりやっぱ本当にあの深掘りがちゃんと行われてたし、
ピーター・ビー・パーカー久しぶりにこの宮野さんのピーター見てめっちゃ良かったな。やっぱりこの、
うん、
なんやろ、こう締まりきってない感じの演技をするやん か, なんか体型に似合ったようなさ、うん、でもやっぱりこのグエンが声かけたらこう駆けつけてくれるっていうところね、
うんうんうん、各キャラの立ち位置とかね、設定の部分とかが本当にうまいこと使われてたなっていう感じがする。
うんうんうん、
ほとんどオリジナルだしね、やっぱりメインにいるキャラクターが、まあ、グエンは
あそうか、
まあ、ちょっとオリジナル、ちょっとオリジナルみたいな感じポジションではあるけど、
結構序盤に出てくるインドのスパイダーマンとかさ、
うん、
あのね、なんていうの、空中ゴマっていうのかな、
あはいはいはい、はい、
ずっと回しててね、コマ持ってるやんと思って見たら、でもコマ使ったアクションちゃんとかっこよかったんです
ね、うん、あかっこよかったよね、あのあたりの動きとかね。
そうかっこよかったね、
あのあたりなんかビル崩れるシーンとか、まあ、街が崩れるシーンとか、
うん、
単純にスケール感がでかすぎて、
うん、
もう圧倒されきってた覚えがある、映画館で。
いやわかるよ、だからもうこの時点で俺の中ではもう、うん、クライマックス3つぐらい来てんねんか、もう冒頭10分もクライマックスで絵力的にはいけるし、
うんうんうんうん、
もうあの途中あのマイルズ対スポット戦、うん、あめっちゃいいこうヴィランとの戦い、もうこんな序盤でやっちゃうんやがあったと思って1個次元飛んで、はいはい、インド行ったらまたその圧倒される映像が来るわけじゃないですか。
そうだよね。
いやクライマックスばっかじゃんこの映画と思って興奮しっぱなしだった。山山山だった、結構。
そうやねんな、下がったと思ったらまた違う山登り出すからな。
そうやねんな。でなんかあ映像表現すごいなって今3つ超えたと思ったぐらいで、うん、カノンイベントっていうセリフが出てきて、うん、なんやそれって思っていると、
うん、
さっきのミゲル・オハラと会って実はスパイダーマンはこうだよっていう話の重さに今度はグッと包括していってっていうさ、
うんうんうん
うん、うわ映像美映像美だけじゃねえこの映画、ちゃんと内容もいい意味でしんどいというか、うん、あなんていうのかな、この あの重さのあるヒーローものなんだっていうのをさ、ちゃんとこう分からせてくれる、
うん、伝えてくれる。
でその話があってマイルズがいや俺はそれでもって父親助けに行くところで今度はこう全部のスパイダーマンがマイルズを追っかけてくるっていう、うん、あそこももうテレビで見ててあんだけ迫力だったら劇場で見たらもうあーって圧倒されちゃうだろうなと思ったもんね。そんな重い内容やってんのにさ、ミゲル・オハラがさ、
うん、
スパイダーマンが逃げたとしたらお前かお前かってみんな指差しちゃうっていう、俺めっちゃ笑ったあそこ。あの
全員ピーター・パーカーだったりマイルス・モラスだったり全員するし全員スパイダーマンだし
あれもうあれずるい、あれねほんま最強の緊張と緩和をやったなと思ったあそこ、うん、お笑い好き的にずるいわそれはっていうでもなんかこうスパイダーマンで軽くしただきながらさ、だから喋ったあの戦ったりする、
はいはい、
なんかヒーローってイメージもあるから、なんかああいうノリをやっても OK な気もしたし俺は。
そうですよ、実際スパイダーマンってね、うん、設定的にめちゃくちゃ強いからね。
あ
のハルクの次ぐらいに肉体強いからね。
ああ、そうなんだ。
そうやで、ハルクのパンチをちゃんと受け止められるのってスパイダーマンぐらいなのよね。
そうか、そうとか
もアメコミ世界の中でもちゃんと、
ああ
肉体の強靭度ってめちゃくちゃ強いのよスパイダーマン。確か
あんだけたくさんのスパイダーマン見せられると、うん、ああ東映版さ許してもらえるわって思った俺。
ああ、まあまあまあ全然ね、好きにやっていいというか、本当にあれも一つの世界という、
そう
話ですし、そうね、まあ何でも許容するところの広さはちゃんとありますし、
うん、
なんか許容した上で面白くしようっていう、なんか許容するぐらいじゃないと面白くなんないだろうみたいなスタンスはあるのかもしれない。
ああ確かにな。
うん、結構このスパイダーマン、スパイダーバースの世界の面白さプラス、そのやっぱスパイダーマンっていう存在の面白さの深掘りにもちゃんとつながっていった映画だったなとも思うし、あの実はだから1作目とかの、
うん、
その雲が来て、マイルスが噛まれてっていうようなところとか、
うん、
伏線っぽいものはあるのよね。
あー確かに、
うん、でやっぱなんかある程度これぐらいは考えてたんだろうなというか、
うん、そうね確かに、なんかそれこそ、ね、スポットの話とか1作目とガッチリ繋がったしな。
うん、だからそもそもね、うん、あの1作目の最後の段階でミゲルが出てきて言ってるわけやんか
あ、そうだ
というわけやし、ミゲルの存在をとあれを使って何かしようってのはやっぱ構想としてあったわけでしょうし、
うんうん、
いやそうなるとやっぱ3作目もうまいこと落としてくれそうではなと思う。結局スパイダーパンクも途中で消えたままだし。
ああ、そうかそうだ、
うん、
さっき俺もう一個笑ったシーンあってさ、あのああマイルズが逃げていっていろんなスパイダーマン追っかけてくる途中にさ、スパイダーマンの、うん、カウンセラーとスパイダーマンのクライアントみたいな、
はいはいはいはい、
スパイダーマン同士でこの心理療法みたいなしてるシーンがあって、
うん、
そこも笑っちゃったな。こんなも緊迫したシーンでまあこんだけスパイダーマンおったらそら心理学者スパイダーマンもおるかやし、まあ病んだスパイダーマンもそらたくさんおるかっていう、
何がいてもいいんでしょうね、
うん、
まあだから猫のスパイダーマンとかもいるしね。
あーそうね、猫の
スパイダーキャット、
猫のやつやったっけ、口からな糸吐いてた。
ああそう、そんなもいたりするし、
ね、まあ口からなんやって。まあそうやなさ、まあ、前回でねスパイダーハムが出てきた時点でね、
あそうですね、もうあれが出てきてる段階でもう何でもありなんですよね、
うん、
バラエティに富みすぎてるよ。
前回そのバラエティに富んだスパイダーマンがこんだけいて、
うん、
あみんな仲間になった感じみたいなのがあったのに、やっぱり、
うん、
このカモイベントの話が始まった時にみんなそのソサエティ側というか逃げる側、
はいはい、
これは仕方ない子なんだっていうさ、
うん、
マイルズはその父さん救おうとするけど、いやそれはダメな子なんだよってみんなその逃げる側に行ってる時のこのしんどさと、この、
うん、
あんだけ良かった一作目をこういい意味でこう踏み台にしてじゃないけど、もう一個面白い話を作ってきたなって思ったね、
うんうん、
やっぱ位置見てるからこそあのシーンがしんどいし、いい意味でこう、
うん、
ああで、そっか、そこでマイルズは本当に一人になったんだな。
そうですね、
あんだけたくさんスパイダーマンがいんのに
はい、誰にも共感されず、
そうでもやっぱりグエンは助けに来てくれるっていう熱いところで、
うん、いいですね。あの二人のなんか青春模様というか、ちょっとあの二人のそのロマンスじゃないけれども少女漫画ぐらいのロマンスというか、
うん、あそうね、
うん、あのあたりもなんか、あいい青春ものやなと思いながら見れましたね。
そうね、途中のこの、うん、2人がさ、このスパイダーマンだからさ、はいはい、ひっくり返りながら座れるみたいな。
あはいはいはい、そうね、あのニューヨークが逆さまに見えるね。
そうそう、
シーンね、ありますね。
そう ビルが上にバーッと立ってて、そこで2人でこう話しとかね、うん、あそこもスパイダーマンだからできる映像というかね。
そうやね、
そこ生かしてこう綺麗な映像を見せてくれた感じ、
うん
うん、あとグエンとマイルズ再会して、はいはい、まあ、再会の時のもマイルズがこう部屋で音楽聴いてたら、うん、ポータルが開いてグエンが出てくるところもめっちゃおしゃれだし、
はいはいはい、
再会してから2人がこの、うん、会話すんねんけど街中を飛び回ってるから、
あそうそうそう、
ただの会話欲しいんだけど見応えあるし、こう、ね、見て退屈しないんだよね、
動きがちゃんとずっとあるので、
そう退屈しなかったな、
うん、そこは面白かったね、
うん、
いやーマジでね、ほんと3作目どうなるんだろうなっていう、3作目というか、だから最後に出てきたプラウラーことマイルス・デイビス、あマイルス・モラスに関しては、
うん、
雲に噛まれてないわけだから、で、あのマイルスが雲に噛まれてないってことはピーターが生きてる、もしくはスパイダーマンという存在が生まれていない世界なわけなんですよ多分。
あのだからお母さんにスパイダーマンであることを明かしたけど、
うんうん、
お母さんスパイダーマン知らんかったもんな。
あやっぱそれ焦ったね。そうそうそう
そう、だからスパイダーマンってものが、
そう存在してない、
少なくともそう認知はされてないから存在してないんだろうな、
多分存在してない世界なのよね、
うん、
そう、そうなるとだから他のスーパーヒーローの存在も危うくなってくるのよね。
おお、
そう、やっぱり結局全部世界線というか世界に番号がついてないか、うん、ミゲルが何回か言ったりするけれども、そ
う
そ
う言うてる、うん、
ねアース616っていう世界観、世界線があるのよ、
うん、616
この番号が静止なのよ。
はいはい、
静止、あのアメコミの中静止、聖なる、聖なる歴史、正しい歴史と書いての静止、
あ616がなんか ど真ん中って
こと、そうアース616世界っていうものが基準なのよ。
あーなるほど、
そうだから少なくともマイルスのいた世界もアース616じゃないのよね、
うん、そう違う違う、
スパイダーバースの中でも、
うん、
そうで確か雲が42から来てんでしょ、確かね
42から来て、でだからマイルスは最後42に飛ばされてんね。
あそうそうそう、
だから本来誰かを噛むはずの雲が、
うん、そうそう、そっか他の世界線に行ってしまってっていう話やんか、まあ、
そうだからそれでマイルスのいた実験にたどり着き、マイルスを噛んだのでマイルスがスパイダーマンになった
なってって話やんか。でそもそもなんでじゃあアース、42に雲がいたけど他のところに神いたかっていうと、42ってアメリカで特別な数字なのよね、
うんうん、なるほど、何それ、
野球の永久欠番やね、
そうなん、
ユニフォームの永久欠番のはずね、確かだから使われてない数字のはずやね42番って、
はいはいはいはい、
だから世界線として多分今まで描写がなかったんじゃないみたいな話をなんか見たことあって、うん、だから多分他のスーパーヒーローが全くいない可能性があんねんな本当に永久欠番として、
はあ、
ヒーローが欠けている世界の可能性があるから。
でもヴィランはいるんだ。
ヴィランはそりゃいるんでしょうね、やっぱり。
そうなるとあの世界の深掘りっていうのがまだ残ってることになってくる
よね。そう、残ってるんじゃないかなと思うのよ。そう、42番で全部永久欠番やね、アメリカの代表的な
それ聞くと納得なんやけど、
うん、
マイルズ書いた、噛んだ雲の背中に42って書いてあって、今回、はいはいはい、何回も映んねん、42
めっちゃ象徴的に出てくるよね。そうそう
そう、でもう分かったと、俺は42の雲分かんだんでしょって思ってるけど、今の42が特別な数字ですっていうと、それを強調してたのがなんか意味深になってきますよね。
すごい意味深なんじゃないかなと思うんだよね。
ああ。
そこをなんかうまく使ってくるんじゃないかなと思ったりもするわけなんですよ。だからもう結構こっから先はファン向けやなって思いながら見たりはしてたけど、ファンじゃないと分かんねえだろって。俺も見た後に調べてそのあたりは知ってるから、42とかの話は。
あ、そっかそっかそっか、
うん、
いいな、ね、今の話聞くと次回作がより楽しみに、ね、
そう楽しみになってくるよね。
全然予想がつかないもん。
あそうだね、どうなるんだろうなって、本当にだからどう、ほんまにどうなるんやろうなんかよく分かんなくて。
そうなんですよ、だからそのこんだけたくさんスパイダーマンを出して、要はまあ、うん、マイルズを追っかけてる、まあ、大乱闘じゃないけど、うん、そういうスパイダーバースだからできる大きい山場もやって、うん、でもスポットはいるけど、スポット戦も一応やってとかなると、うん、あの、まあ、メンバー集結しました、はい、前作のメンバー集まってきました、はい、これからマイルズ助けに行きます、まあ、はい、それはすごく楽しみだけど、それをじゃあこのあとお話の展開としてどう面白くしていくのか、
はい、
それと、まあ、その映像的な進化はどうなるのかとかさ、
うん、
今作が作ったハードルもあるのよ結構。
まあもちろんね、
そう でも超えてきてくれそうな気がすんのよね、この1と2の経験から、
うん、
ちょっと期待がある。俺は
やっぱり俺はアース42っていうところがすごい影響してるんじゃないかと思って、
うん、
ヴィランしかいない世界なんだとしたら、
おう、
あんだけいたスパイダーマンが戦う相手が全員いる可能性があるやんか。
確かに。
スパイダー6じゃなくて、あの、シニスター6じゃなくて、シニスターエブリワンになってる可能性があるわけですよ。
なるほど。
今までスパイダーマンで出てきたヴィラン総集合になってる可能性が、俺はあの世界はあると思ってて。
じゃあ、あれ、
じゃあ、
さっきどういう、
そう、うん、全員スパイダー、今までのスパイダーバースと、スパイダーマンが追いかけてきてる。そこで、全スパイダーマンと全スパイダーマンヴィランが衝突するはめちゃくちゃ熱いんじゃないかなとはちょっと思ってる。
めっちゃ熱いし、この会社が作る映像で見たいよね、
見たいね、
それは。
うん、これもね、やっぱ、ちょっと、なんか、夢の展開すぎて面白いなと。
いや、いいよ、その、もしかしたら、ここのね、想像のだけの、
うん、
話かもしれないけど、
うん、
でもそうあったら、だから、ヴィラン側も、いろんなタッチのヴィランがいっ、
そうそうそう、出てくる可能性はあるだろうなと。そこそグリーンゴブリンが2人並んで、お前もゴブリンか、お前もゴブリンかみたいな言ってて面白いやんか。
面白い。
そんなんとかもできるのよね、やっぱスパイダーマンというか、
できるよね、
アメコミのそのアース、マルチバースの設定っていうものがあると。
あ、結構今回親子の話でもあったんやんか。
あ、そうですね、親子関係の話、ね、
そう、マイズとその両親、
はい、
グエンと父親の話があって、
うん、
そこにこう子供のできたピーターピーパーカー登場させてさ、
うん、
そういい父親になれると思うみたいな話をこう、MJ としてるのよ、
はいはいはい、
なんかそことこう親子の話がつながってくるのも、あ、うまいことつながったなって思ったら気持ちよかったんですよね。
そうね、やっぱ対比と、うん、対比がやっぱさせやすいよね、同じ境遇でも設定というかその詳細が違うっていう部分で描きやすいし、面白い話を作りやすい設定なんだなって本当になんか改めて思った覚えがある。
確かにな。
アメコミってやっぱ面白いなって、ぜひ MCU をね早く見てもらいたい。
ああ、そうね。そうな。だからそうか、今回スパイダーマンだけでこんだけ話があるけど、はい、MCU バースみたいなのがそもそもあってね、だからあれだ、アベンジャーズのね、
はい、そうです、
だからアイアンマンいて、ハルクいてみたいな、それがだから、うん、今も続いてはいるけど、
今も続いてはいるけれど、まあ一区切りはついてるので、
でそれがやっぱあれでしょ、もうみんな言うエンドゲーム、
はい、エンドゲームとノーウェイホームまでかな、
うん、
ここまでをやっぱ見た方がいいとは思うよ。そのこういうスーパーヒーローが出てくる映画って面白いなって思ったのであれば、見ないと損はしてる絶対。
そうですね、
それは言い切れる本当に。
あ、
う、うん、マジであれはスパ、うん、スーパーヒーロー映画としては完全に史上最高位に今もう位置してるので、
うん。歴史に残るって言うもんな、うん、ほんまに
10年かけて描いた物語やから、あ、まあしゃあない
よ、ね、怒
って怒って当然ちゃ当然やねんし、
で途中何本か見てるけどどれも面白かったしな、そのキャプテンアメリカの話とかさ、うん、ウィンターソルジャーとか見たけど、
そいつらが全員集まってるって話じゃないから、それは面白いよって話、
それは面白いかな。そうだよな。
そうですよね、それをねスパイダーマン単体でもできるぐらいっていう話でもあり、
そうよね、だ、そうだから今回見てノーウェイホーム見なあかんけど、うん、ノーウェイホームを面白く見るために後ろにまたいっぱいあるのよ、見なあかん、あかんのか、こう、
あ、そうですね、まあでもノーウェイホームを見、あ、まあそうだね、ノーウェイホーム見るやったら、まあ結局 MCU 全部追った方が面白いのはもう確か。
そうなんですよね。
結局 MCU スパイダーマン、トム・ホランドスパイダーマン見た方がいいの確かだし、アメージングを見た方がいいのは確かです。
そうですよね。
でも別にね、ぶっちゃけね、見るのが苦にはならない映画ばかりだとは思うかな。
うん、どれもね、面白いんだよ
な。うん、どれも面白いよ。
そうやな。で、その、アメージングとか、ノーウェイホーム、周回して、もう一回このアクロス・ザ・スパイダースに戻ってきたときに、分かることが増えてたりとかしてね、また面白いだろうね。
うん。いろんな発見はできると思うな。
そう。あのスパイダーマンを追って、そんだけいろんなバックボーンあったら、うん、もう俺スパイダーマンで一生解けるよって思ったよ、昨日見ながら。
まあだって、スパイダーマンを作って一生解かした人が作ってたんだから、それはしゃあないよ。
確かにそりゃそうか。そういう人がいるんだから。
うん、スパイダーマンを一生涯かけて作った人のものを俺らが楽しんでんだから。
そう。で、俺はそんなスパイダーマンの 本数俺はそんな見てません、はいはい、何本食べました見てません。そんな俺でも今回このマイルスの置かれた状況とか、
うん、
このねスパイダーマンの運命みたいなところに抗う話グッときました。こんなのをスパイダーマンのファンが見ちゃったら、うん、俺前頭葉爆発すると思ったほんまに。
まあそうやろうな。ガチのスパイダーマンオタクはまだ出会ったことないからどういう反応だったかは見たことないけど、
多分俺目から見たことない色の液体出すと思うよ、このスパイダーマン見たら。
脳が溶けてる。
いやもうそれぐらいな、やっぱ それをこの映像で見させられるんだから、
うん、
情報量多いなっていう、うんうんうんうん、いい意味で、このお話も見どころだらけだし、
うん、
映像はもう目を離せないとはこのこと、
うん、
だからこれ2時間半の映画だから、
うんうん、
1周しかまだ見てないけど、
うん、
この細かい動きの部分とかもっともっと見逃してるとこありそうだから全然もう一回見たいし、
あーいっぱいあると思うわ。
そう、複数のキャラが動いてるちゃう動きしてるとこなんかさ、
うん、
やっぱ3人同時になかなか見れへんから、
うんうん
うん、何回でも巻き戻して見ても発見があるんじゃないかなって思うね。
繰り返し見れるでしょうね。で繰り返し見てる間に多分3作目来てるでしょう。それぐらいな感じはしますね。
この引きは久しぶりにしんどいな、この これ待たなあかんのって感じ。
まあでもね、結局その1本にする予定だったのを分けて、でかつそんなに3作目の公開が近くないってことは、
うん、
めっちゃ3作目練り直してるんだろうなって思うのよ。
いやそうやな、だから
結局
脚本で一回揉めました、はい、じゃあ2つに分けます、
はい、
でいやこのこれじゃ1本なりませんってなるから、はい、この切り離した部分は
そう、
これをじゃあ1本にするために練って練ってもう一回膨らませていって、うん、見せてくれるわけだから、
うん、またやっぱ期待できる映画になるんじゃないかなと思うんだよね。
できる、なんか本当にこうアクロス・ザ・スパイダーバース、そうやな、うん、一言で言うのは密度の濃い映画だなって今思ったのよ。
あーそうですね、人口密度も多いし
ほんまや。
それは意識してなかった。スパイダーマン密度も多いですから。
うん、でもこれの、まあ、一応三部作的な感じになるやんか、
うん、
あの一作の一作目とから数えたら、
うん、
その集大成が来るということはもっと濃い密度のものに、
うん、
してくれるんじゃないのって思う。
そうでしょうね。でやっぱこんだけこの引きさせたんだからそうせないと許さないよっていうのはあるし、
いやこれはそう、あのそう、これはもう偉そうに言うけど、ハードル上げます、うん、だよあんたらしって
、ね、上げたで上げたでって思ってるから。
そうそう
ぶっちゃけ
こっち上がってますね、結構期待値上がってますねって、
上がってますねって言うんだよ。だからね結構ね2作目に関してはあの、うん、めちゃくちゃ話題になってるかといえばそうじゃないの、俺はその点もあるんじゃないかなってちょっと思ってるから、ね。
ああまああるでしょうよね。
ハードル上がってるぞ、ね、お前ら大丈夫なんかっていう不安も多分みんな持ってるんだろうなって思いながら。
これはなるよな。
あまあね、あでもやっぱこの手法のアニメ映画でキャラクターが動いていて、うん、それがやっぱり日本で聞きなじみのある声優さんが声を当てててっていうところが見れるだけでも、価値はあるかなってやっぱ思うので。
あ確かにな、
うん、そこのところをまたもう一回楽しませてくれる段階で、まあどんなのが出てきても多分俺は楽しめるだろうなと思いながら。
いいね。
うん。
そっか。前回関智一さんはいなかったから今回。
はいはいはい。
いいよな、関智一さんのあの暗くて渋い演技。
ああいいですね。うん。
うん、このやっぱあの宮野守のピーターと喋ってる時のあの温度差。声聞いてるだけで楽しいよな。
うんうん、
であの二人あのウルトラマンでも共演したりするのよね。
なるほどね。
そうそう、あなんかあその時との違いとかも俺の中ではこうよぎりながら、うん、あのウルトラマンでは関智一がすごい熱血感の役で、
うん、
あ宮野守はなんかちょっと生意気なウルトラマンみたいな役なので、
うん、
全然違うテイスト、同じヒーローもんだけど違うテイストの演技になってるので、
はいはいはい、
あここの共演だけど全然違うなっていうのが、
うんうんうん、
こうウルトラマンちょっと知ってる俺としては楽しかったってい
うのが、うん、やっぱだから日本的なヒーローの描き方とアメコミのヒーローの描き方ってやっぱ全然違うなっていうところでもあるよね。
うん、
うん、こんだけの掘り下げ方をするっていうところも、まあ、なかなかレアな、ヒーローものだと思うし、
確かにな、
うん、いろいろ発見が得られる映画なのは確かですね、うん、視覚情報から聴覚情報からもう映画外の情報からも
曲に関してはそのあんまり詳しくないから喋らなかったけど、
はい、
やっぱここでミーでも楽しませてくれるというか、
うん、
聞かせてくれるというか、
まあまあ当たり前やけどなんか場面にぴったりな曲ばっかやったし、
ね、ああそうやねんな総合点高いというかね、総合的に ね
、うん、
視覚聴覚を、まあ、物語の まあらすじというか、
うん、
シナリオ、うん、どこ撮ってもよかったけど、シナリオに関してはまあ今後の展開によるぜっていう話。
そうやね、まあね、3作3部作にするんやったら、それはあの続編が面白くないとこけますよっていうのは、
いや、
まあ、
もちろん映
画、映画好きは思ってることですし、うん頑張ってほしいなと思いますね、ターミネーター3にならないように、バックトゥザフューチャー3になってくれるようなことを願いながら、まあね、まあ、そもそもスパイダーマンを題材にしているものっていうのは、まあ、もちろんこれだけじゃないし、まあ、ちょうどゲームもありますから、
そうか、最近2出たもんね、
はい、2も出ましたし、いろんなスパイダーマンっていうのはいろんな媒体でやっぱ触れられるし、うん、それぞれにそれぞれのちゃんとした面白さがあるので、
うん、
あ、スパイダーマン要素欲しいなと思ったら、また違う媒体で、表現されてるスパイダーマンに触れに行くことができるのもスパイダーマンの良さだと思うので、
確かに俺はだから過去作見直してもまだ
全然
残ってるし、
ゲームとかにも触れてみてもらえると、
うん、
一スパイダーマンファンの、にわかファンとしては嬉しくなるなと思います、まあ、3作目をね楽しみにしながら、
はい、
今はちょっと待ちましょうか、
はい、楽しみ、
はい、というところで、本日のドラスギは、スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバースでした。
なるほどな、その、
うん、
次回まで長えなと思ったけど、
うん、
スパイダーマンだから、この映画が見せてくれたような、
うん、
ようにスパイダーマンというこの何ていうの、歴史と層の厚い、うんうん、まあアメコミもありゃ、うん、映画もまだたくさんあって、でゲームまで出てるってなると、
うん、
それをやってたら次回作のが来ちゃうか、
来ると思いますよ、うん、あっという間やと思うよ多分、出したら
他のやっといた方がこの映画楽しめる、
あ、そうそう、楽しめるんやから、
こうなんか相互作用だよね、いい感じで。そう、
今から全然 MCU 見ていってもちょうどぐらいじゃない、うん、下手したらって思うし、
ああそうね今年ね、うん、あの見逃してた映画だったので、
はいはい、
はい、今年中に見れてよかったな、
ね、結局スパイダーマン本当にいろんな入り口があるので、
うんうんうん、
今回の映画の出口がどこに向かうのか、いやマジでアース42の話が面白そうなのなとは思ってるので、
いやいいな、なんかそこ、
はい、そこの描写をなんかもっと深掘っていくんだろうなという気配だけしてるので、
いいな、そこの話を聞けたことで俺もこう今次回作への期待感に一個上乗せされた感じがあるから、
はい、もうちょっと
さらに楽しみに待てる感じがするわ、
うん、楽しみにしていければと思います、
はい
はい、というところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。